他にもですね、あの米騒動が起きた時に、もう大変な騒ぎになったんですけども、なんとこの造船所においてはですね、徳太郎の身に万一のことがあっては大変だということで、社員が徳太郎の家の周りを囲んでね、一晩中警護をしようとしたって言うんですよ。ひどい目に遭えないように。でも徳太郎は言いました。気持ちはありがたいけれども、こんなに大勢が一晩中いたんでは私もおちおちろくろく眠られないから引き取ってくださいって、君たちも安心して寝たまえ、うちの会社は大丈夫だからと言ってですね、世間から恨めること何もしてないんだからと言って、実際何も起きなかったっていう話とかですね、それから、キリスト教撲滅運動が起きて、有名な仏教大学の教授の先生が呼ばれて、キリスト教は危険な宗教なりっていうふうに、まあ、言った。つまりこの播磨っていうところ、播磨郡のところには、ちゃんと、浄土真宗があるわけですからね、一郡一宗といいまして、一つの郡郡部にですね、宗教は一つでたくさん、その他にね、日蓮宗はいらない、キリスト教はましてやいらない、ここでキリスト教が盛んになっていくのはとても困る。徳太郎はその人徳が慕われて、クリスチャンがどんどんどんどん増えていったわけですよね。それでキリスト教撲滅運動ということで、中央から有名な仏教大学の教授が、キリスト教はこういう点で危ない、ああいう点で危ないって言って大演説をする。それを徳太郎は20人の、クリスチャンと一緒にこのしっかりこう話を聞く。講演が終わった後、そのコースの先生を訪ねて、先生は、キリスト教は危険だとおっしゃいましたが、何を根拠にそうおっしゃいますか、その根拠をぜひお教え願いたくというふうに、こう理を正して徳太郎が聞くもんですから、いや、あのこの村の人々からとにかくキリスト教の、に都合の悪いこといっぱい言ってくれって言ったから出まかせに行ったばかりで、実は根拠はないんですよって言って、明日も講演会あるけど私はその時に訂正しますからどうか勘弁してくださいって言って、仏教の教授が平謝りに謝ったんですね。徳太郎は、いえ先生、私たちは先生をとっちめに来たのではありません、また先生に対して恥ずかしい思いさせるために来たのではありません、先生がキリスト教は危険な宗教でいうかという限りには何かそういう根拠が終わりであろう、それを我々は学ばないでいてはいけない、そういう思いで来たのでございます。分かった分かった、君たちの言う通り、君たちのキリスト教は素晴らしい、もう何も非難することないから今までと同じように存分にやってくれたまえと言って、翌日のキリスト教撲滅講演会は突然キャンセルになったというですね、そういう話とかですね、また佐世保商業銀行は、彼は、頭取というような立場ですかね、にいたわけでありますけれども、でも、いろんなところにこう顔を出す、受付にも顔を出す、そしていろいろなお客様のお相手をする、銀行で何をしてどこに行ってどういうふうに手続きをしたらいいのかわからないお客さんには自分の方から声をかけて丁寧に案内をしてあげる。そしてある時に受付に出ていた時に、共産党系の新聞の記者が参りまして、おい北村に会わせろと徳太郎に言うわけですよね。どなた様でしょうか、俺が北村に会ったら俺から話すから、いいお前受付だろ、取り次げ、私が北村だ受付に名前を言えないようなものはお断り申し上げる、帰れ。ごめんなさいね、また大きな声出してで記者もですね、その勢いに蹴押されて帰ってくるとかね、非常にこう強端なところがある。このですね、孝乙丙丁でかろうじて生きていたこの彼がですね、もう健康や あらゆる面においてですね、人々のために粉骨砕身する、非常に勇気と正義に満ち溢れた素晴らしい人物になっていく様をですね、少しでも理解していただければ幸いかなというふうに思います。話はまだまだ尽きないんですけども、こんなことで終わってはいけませんので、もうちょっとですね。それで、結婚をして百合子さん、和也君というですね、一男一女に恵まれるわけです。なすことことごとく実を結び順風満帆の時代が、ようやく訪れる。 そしてある会社がイギリスと大きな取引をしていたんですけども、肥料会社です。ところがですね、肥料の相場が大幅に下落をして、イギリスから注文した品物をそのまま買っていたんでは自分の会社が潰れるということが分かったので、なんとかイギリスの会社に出荷をキャンセルしたいというふうに問い合わせたところ、もう船が出てしまったので手遅れだというふうに断りの電話が来た、連絡が来たと。徳太郎さん、何とかしてもらえませんかと北村のところに、その得をしたってですね、この会社から、依頼が来る。北村徳太郎もイギリスにつてはありません。そこでイギリスのことに非常に詳しい友人のことを思い出して、その彼を経由してイギリスの商社と掛け合う。日本の会社があなたたちが送る品物で潰れそうになっているということを分かりながらあなた方は怒るのか、それが紳士の国のすることか、というふうに徳太郎の言葉をそのまま伝えたところ、申し訳ございませんということでですね、キャンセル成立して、その会社はね、無事に倒産を免れたということがあったんですね。その会社の社長さんはとっても喜んで、嬉野というところに実は300坪の土地を買ったので、それを徳太郎さん、あなたに差し上げたい、どうか余生を過ごす場所とかそういうところで使ってもらいたいと言ったんですけども、いや、それは、私が個人がもらうということはとてもできませんというふうにお断りしたんです。あ、そうですかと言ったらね、その後その嬉野というところから温泉が出たんです。今でもあるんですけどね。で、温泉が出たっていうので、温泉が出たからどうですかってまた話が来る。どうかあなたにもらってもらいたい。そしたら徳太郎は、温泉が自分は好きなんです、でも自分のものにしないで会社の保養所として、じゃあそれを使わせていただきますって言って、40坪の家を建ててね、みんなで使う。そこがですね、外風荘南風の建て家というね、そういう名前をつけて、南の風、穏やかな風にみんなが立って元気になろうという。実はこれが、徳太郎が地上で最後の日を過ごす場所になろうとは本人も、知らないことでございました。後半の、まだ前半だったのか、びっくりしますよね。後半というかそろそろ終わりなんですけど、3番目のセクションの正解へというところをお話しなければなりません。当時は、形だけのデモクラシーになっているのではないかというですね、そういう危機感を持っていた。日本はルネッサンスも宗教改革も経験していない。つまり個人というものがない。日本は縦糸に支配されて、やれ国のためだ、やれ家のためだという中で、この生かされてきた。軍国主義と国家主義という2つの偶像に振り回されてきた。国家のために命を捨てろ、軍国主義、軍が命じることは何でもやれ、これにはいと言って忠実に従わされてきて、教育から産業から全てが国家主義と軍国主義という2つの偶像に仕えてきたのが日本だと。でもそればかりでは、ないですよね。仰げば尊しの中にもありますけども、名を上げ身を立てっていうね、いわゆるこう立身出世、我が身のために故郷に錦を飾ると、そういう何か自分の家というか自分のことというところから一歩も踏み出ないこの日本が、形だけ軍国主義が終わりました、国家主義が終わりましたと言ってもね、やにわにアメリカが紹介してくれたデモクラシーが分かるわけはない。言ってみるならば、明治憲法に片足を突っ込み、またもう一方を平和憲法に、足を突っ込むというようなことでは、本物のデモクラシーも何もない。そして、実は戦後は、共産主義の運動も非常に活発になっていきます。極端な革命を唱える人たちも大勢いる。シベリアから帰ってきた人たち、中国から帰ってきた人たちは共産主義を徹底的に吹き込まれていて、そして 大衆を扇動することすらも教えられてくる、まあ、そういう中で、日本は、まあ、混然とした、その、価値観の中でどういうふうに生きていくべきなのかということが全くわからない状況にいる、そういうあの、中で今まで実業界に身を置いてきた北村徳太郎は、やりたくない、一番やりたくない政治家を自分がやるべきだと神様から背中を押されているという使命を覚えるんですね。その時に力になったのは、アランの言った言葉、政治家嫌いの政治家、政治嫌いの政治家という言葉で、まさに自分はそれだというふうに言ったわけですね。またアランは政治は政治のみという言葉抜けちゃってるんですけど、政治は政治のみによっては解決しない、政治は政治のみによっては解決しない、政治家に任せておけばいいんではないということですね。やっぱり一人一人が、神と向き合う、福音によって人間が新たにされるということが最終的には伴わなければいけないのだ。ルネッサンスっていうのは結局は人間のエゴだ、自我だ、自分さえ良ければという、そういう人間主義だ。しかし宗教改革というのは、その自分が罪を持っていて一番改革されなければならないのは自分だというところに宗教改革のその真髄がある、まあ、宗教改革というのは英語ではリフォーメーションと申しまして、単なる宗教改革じゃないんですね。作り直しなんです、再創造なんですね。だから人間としての在り方を根本から見直すということなんです。しかし、日本は、西洋のデモクラシーが通ってきたルネッサンスもリフォーメーションも2つの R を経験していない、これは危うい。日本は聖書を知らない、これはとても危うい。なぜならば形だけのデモクラシーはいつ表現するかわからないからだと。ですからですね、当時特攻隊員で生き残った人が共産党員になるとか、あるいは実存主義やニヒリズムが流行ってしまってですね、どうせ生きても何もないとか、あるいは今楽しければいいのだというような軽い実存主義風な軽い生き方が流行だったんですね。あるいは敵を倒して、社会主義を実現しようというですね、暴力を肯定する急進的社会主義も幅を利かせていました。こういう中にあって、北村徳太郎は、自分が出ていかなければならないのではないかということを切に感じるわけであります。この辺のところはもっともっと詳しく申し上げたいところでございますけれども、あの単なるその実業家としてそれなりの業績を上げたから今度は政治でもやってみようかというような甘い考えでは決してない、その対極にあったものだったということですね。そして、北村徳太郎がヒューマニズムということを、新しいヒューマニズムということを、言うわけなんですけれども、それは、自己の内心の問題であり、外に向けられた目を内に向けることから始められる新しい戦いの道である。人生の矛盾を真に我が矛盾として生き、虚偽と欺瞞に戦いを挑み、良心に生き、真理に生きんとする内的な命を勝ち取るための戦いの道である。他者の欠陥の弱みに鋭い批判の目を向ける前に、自己の内心の飽くなきエゴイズムの猛威に心おののき、打ちひしがれ、自己の無力を徹底的に知らしめられるとき、新たなる戦いは十字架を背負って自己自身のうちに開始せられる。その戦いの究極において、社会構成の一分子としての自己の立場と生活の意味が神のささやきとして謙虚に厳粛に告げ示され、愛の息吹が豊かに芽生えてくるであろう。憎悪を愛に、闘争を強力に、破壊を建設に、我々の唱える社会連帯主義の光が今こそ祖国再建の唯一の望みとなって、我々の行く手に赤々と輝き始めるに違いない。 皆さんすごい言葉だと思いませんか。これだけのこう深い思いが込められていたわけですね。政治に進歩と調和がなければならない、今までのままでいてはいけない、政治機構や経済組織や社会制度を根本的に変革しなければならない、しかしまた調和がなければならない、急進的すぎて革命の世ではいけない、マルクスの資本論をようやく読み終えた青白いインテリが雰囲気によって大衆を導かんとするようなことは危ういことこの上ない。また一部の圧力団体、軍人遺族や地主団体や引き上げ団体に対して屈してはいけない。また国際的にも、進歩と、調和がなければならない、世界の中の日本、アジアの一員としての日本の地位と在り方が調和していないといけない。まあ、言葉は簡単かもしれませんが、そこに、内包される意味の深いことには、改めてその文章を読みますと、驚かされるわけでございます。戦後初の衆議院議員に、衆議院選挙に、出馬します。高得票で当選ですね。昭和21年です。11月3日日本国憲法が公布されて、翌22年5月3日施行されます。その年、連合軍司令官マッカーサーが吉田首相に、書簡を送って総選挙を指示しました。3月31日衆議院解散、改正された衆議院選挙法によって4月25日総選挙、2年連続の総選挙となってしまったんですね。徳太郎は2回目の当選でした。その第1回目の記念するべき国会において、民主党を代表して片山哲首相の施政方針演説に対する質問演説をしたのがこの北村徳太郎だったんですね。非常に堂々たる内容で満場の喝采を浴びて浴びる名演説となりました。その中身は、国家主義、軍国主義という2つの偶像は打ち砕かれたが、それに代わるものは何か明白でない、政治は政治だけでは救われない、根底に思想と哲学がなければならない、加えて戦争と失業のない社会をどう実現していくのか、その道を具体的に示すべきである。まあ、このように、非常に高邁な、この演説を述べるわけですね。非常に議場が感動の波に包まれたというふうに書かれております。そしてなんとですね、この片山内閣においてですね、運輸大臣を、仰せつかるわけであります。運輸大臣をしていた時の事務次官は誰か、後の総理大臣佐藤栄作ですね。佐藤栄作が北村徳太郎の部下をしていた時代があったわけですね。運輸大臣と申しましても、まだ GHQ の時代ですからね、人事にはことごとく GHQ が口を出す。すると徳太郎は言う、必要なら私の首を切りになるがよい、それからにしてほしい。さすがの GHQ もそこまでの抵抗にあって諦める。運輸省を去るときには、留任運動が起こったんですね。彼は日本の将来を考えて、石炭鉱山の開発、造船業の復興に尽力しました。1年足らずの運輸大臣だったんですね。しかし次に、大蔵大臣、芦田内閣で大蔵大臣を仰せつかる。その時には、やはり時代は大変な巡り合わせでありまして、インフレの猛火に包まれていた時代というふうに言われるわけですね。インフレがとどまることを知らない。それだけではないですね、まさに泣き面に蜂というような状況で、連合軍の賠償ミッション団が来日する。つまり戦争の賠償を日本はアメリカに対してするべきだということで、日本の財産を持っていこうとする賠償ミッション団が来るわけです。つまり日本はインフレに襲われるだけじゃなくて、インフラも持ってかれそうになっていくという2つの苦しみに、挟まれてしまうわけですよね。インフラを持っていかれるというのはどういうことかと言いますと、火力発電、鉄鋼業の55から68% を全て撤去するということですね。実際にドイツでは根こそぎ撤去されていきます。 この計画撤回のために徳太郎は、毎日のように、この賠償ミッションに、顔を出して連日交渉を行います。日本を滅ぼすつもりならどうぞやってください、しかし日本を生かすつもりなら待ってほしいというふうに全力で、交渉したんですね。その熱意が実って賠償撤去は免れたんですね。ドイツとは違う、結末を勝ち得たのは徳太郎の交渉の成果でした。しかし後年徳太郎は自分のやったことは良かったのかというふうに悩む。なぜならばドイツは根こそぎ撤去されたために本当にゼロからの出発ができた。日本はインフラが残ったために反省が中途半端に終わってしまった、いっそのこと日本がどっちつかずの繁栄から小さな繁栄から始まるより、一番どん底に落とされた方が日本にとっては良かったんではなかったんだろうかというふうに後年悩むという話が伝わっております。難しいことですね。その後、大蔵大臣として難しい舵取りを迫られることが再三再四、その、大変難しい舵取りを見事に大勢の反対を押しのけてやっとのけた。それは銀行家としての経験や、また知識が大いに、生きた場面でもあったのではないかなというふうに思います。そして、サンフランシスコ講和会議に赴く吉田茂首相に民主党を代表して後世に残る演説をします。その演説を、もう一度読んでみるに今の、我が国の安倍晋三首相ととても似ているんですよね。つまり徳太郎がこの演説で言ってるのは、国民に十分なる説明がないままアメリカにとって有利な方向にことを進めようとする吉田首相、首相としての職責いかにというですね、非常に具体的な鋭い演説だったんですね。これは実に名文でありまして、皆さん時間があったら読んでいただければというふうに思います。徳太郎は高らかに宣言します。日本の自立と独立とはアメリカやソ連からの贈り物ではない。それは厳かに神に発するものである。これは衆議院でされた演説ですよ。日本の自由と独立は厳かに神に発するものである。その時にもう万雷の拍手が沸き起こったという今では考えられないような状況があったんですね。そればかりではない、彼はですね、当時、アメリカの下院議員総会で外国人として初めて演説を頼まれて、拙い英語ではありましたが、ブロークイングリッシュでありましたがと謙遜しながらも英語で堂々たる演説をして、下院議員のに多少はあったこう日本嫌い、あるいは日本に対する制裁をしようという日本憎しの思いがこの北村徳太郎の演説で吹っ飛んで、万雷の拍手を受けて、演説が終わると握手をしたい人々の議員の列がずっと続いていたという話が伝わっております。それは日本は、実に資源が乏しくなり、また人口密度が過剰な国である。アメリカとは比べるものがない。そのような中にあっての日本のこれからをぜひ見守ってほしい。日本は言うならばあのルカ伝十五章にある放蕩息子のようである。すべてを失ってボロをまとったまま今父の家にまで戻ってきている。そして親にしたその悪を悔い、もう一度再出発をしたく願っている。その放蕩息子の言葉こそ皆様日本国憲法の全文なのでありますって言ったんですね。そしてもうアメリカの議会はものすごいその感動で、いっぱいであったということでございます。皆さん、憲法の全文ってお読みになったことありますか？今日、時間も厳しい中ではございますけれども、他のところを差し引いてでも、今日ですね、皆さんにもう一度味わっていただきたいと思うのでございます。日本国憲法全文。日本国民は 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令および省勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏強を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。以上なんですね。これは高らかに戦後日本の進むべき方向を、外国人として初めてアメリカ下院議員で演説した徳太郎がアメリカに直に伝えたメッセージであったんですね。さてその後のことなんですけども、長男和也さんは京都大学を卒業した後、多忙を極める運輸大臣、徳太郎の秘書官となりますが、27歳何の前触れもなく心臓麻痺でこの世を忽然と去ってしまいます。本当に優秀で凛々しい素晴らしい息子でした。悲しむ間もなく徳太郎は罪なる職務にまた行かなければなりません。しかし徳太郎がまとめたここに一つの本があります。佐世保から取り寄せた、佐世保の古書店から取り寄せたものです。永遠への序曲、これは長男和也さんが書き溜めた短文をまとめた本なんですね。このタイトルは徳太郎が作ったものです。永遠への序曲。この27年の生涯は短い。しかし、彼は耳がねちょっと悪かったので、そこで戦地に赴くことを免れて国内での勤務になったんですね。そして終戦を迎える。彼の友人の多くが先陣に倒れたということを思うとき、27歳は確かに短いが、彼は実に幸福な生涯を歩んだということは神に感謝しなければならないと言います。27歳は確かに短い、しかしそれは永遠へのまだ序曲だ、プレリュードだと。本編は天国において始まるんだと。だから私はいたずらに悲しまない、和也の生涯はまだ序曲であったのだからと言うんですね。この、一人息子を失った嘆きは余人には計りがたい深いものがあったことと思います。中曽根康弘事務次官も、徳太郎に仕えた議員と官僚の一人だったんですけども、神が国会に与えた二粒の麦がある、一人は片山哲首相であり、もう一人は北村徳太郎であると賛辞を惜しまなかったわけでありますけれども、この北村徳太郎の政治家としての姿に、触発されて、大いにその感動と、それから、政治家としての、生きがいを確認した人々の顔ぶれを若干ご紹介したいと思います。宇都宮徳馬、川崎修二、桜内義雄、中曽根康弘、 園田素直、山中貞則、並木義雄、稲葉治、皆総理大臣や閣僚を務めた方々ばっかりですね。そういう方々は徳太郎の薫陶を受けて、後に自民党時代の保守本流、良識ある自民党の中核を成していった人々であります非常に影響が大きかったことを覚えさせられるんですね。しかし昭和35年の選挙において落選をします。参議院出馬を進める声もありましたけども、それを徳太郎はこれを一区切りとしたいということで議員生活に別れを告げます。ちょうど10年間の、10年以上ですかね、10年ちょっとですねにわたる衆議院議員生活でした。12年か13年ぐらいになりますかね。4番、その後議員という職責を離れた徳太郎は自由に羽ばたくんですね。そして世界連邦、もう自分の国のことを考えるだけではない、世界が一つの国であるという広大なビジョンを持って彼は世界の多くの同志とともに体操関係や何かと不協和音が起きやすい中国との国交の回復に全力を傾注していきます。それに出かけてはフリッショフとも仲良くなりましたし、また相撲好きな徳太郎は双葉山とも、大変に懇意の中で、あったんですね、そして皆さんが名前を聞くと思い出す方も多いのではないかなというふうに思いますけれども、土地の海とかね、佐田の山とか、そういう体格においてはそれほど優れてはいないのに、技によって大きな力士を転がすその力士が勝つともう大喜びだったということですね。そして、モスクワに大相撲10日間ですね、実際、大相撲をやってですね、ソ連の要人や、モスクワ市民の割れんばかりの好評を博することができたという、日ソの友好の道筋をつけたのは徳太郎だったんですね。対中関係でも周恩来主席とも非常な友情関係を結んで、そのパイプを作ったということがありました。また、若き日に影響を受けたトルストイの、ことが懐かしく、その足跡をたどるために、ヤスヤナ・ポリアーナという、トルストイの、古いその邸宅のある広大な農場を、その貧しい農民にどんどん分けてやってしまって、ほとんど自分には残らなかったという、そのヤスヤナ・ポリアーナのトルストイのお墓参りに、2度ほど行っております。お墓参りって言っても、土を持ったところに野の花が刺してあるだけという遺言によって質素極まりないところでしたけども、またトルストイが使っていたベッドに一晩眠って、トルストイが食べたであろう食事を朝食食べてというような思い出深い滞在をしております。トルストイの日本語訳全集をトルストイ博物館に寄贈するなどの日ソの架け橋となっていますね。もう一人はシュバイツァーです。シュバイツァーはアフリカの気の毒な人々に同情したから行ったのではない、彼は主が行けとお命じになったので主の眼差しを感じて行ったのだという、その、シュバイツァーの自伝を読んで非常に感動して、主の御心とあれば大学教授の立場を捨て、またバッハ演奏者の世界最高峰であるという立場も捨て、医学を30歳からもう一度学び直してランバレネアフリカの奥地にまで行って病院を開くというですね、その志の源は彼が愛の人であることを世界に示そうとしたからではない、そうではなくてイエス様からお前行ってくれないかと言われたというその一点であるということを知って、非常な感動を徳太郎は受けるわけなんですね。そしてシュバイツァーにも一回会っているんですね。そしてそのシュバイツァーと非常に一晩そのシュバイツァー博士の家に泊めてもらって、心ゆくまで話をしているわけです。日本からこのシュバイツァー友の会を通してですね、 このランバレナの病院にたくさんのものが送られて、参ります。それはすべて、この徳太郎が橋渡しをした成果であったわけですよね。全国の小中学の少年少女からの献金、武田製薬からサントニン錠やビタミン錠剤、森永製菓から多量の粉ミルク、また少年少女からガーゼ、包帯、歯ブラシ、それらのものがランバレネに届いたという時に、シュバイツァーは本当に涙を流して喜んだということであります。その架け橋になったのは徳太郎であったんですね。シュバイツァー博士の書斎にいた時にとても感心したことがあった。それは動物をとても可愛がっていることだったんですね。シュバイツァー博士の書斎のその机のところに猫が登ってきた。シュバイツァー博士は全く意に介することもなく何か、文章を書いている。すると猫はですね、シュバイツァー博士の机の上で仰向けになって腹を出して寝ている、安心しきって寝ているわけですね。それを見て、あ、猫すらもシュバイツァーの前ではこんなに安心してるんだ、とても感銘を受けた。あらゆる生き物が動物が仲良く暮らしているランバレネの光景は目に焼き付いたんですね。さて、そろそろ終わらなければなりません。その受けた、職責が、58、経済関係11、教育関係12、国際貿易文化関係22、キリスト教社会関係13、もうキリスト教系の大学を中心として理事になったりいろいろするわけですね。この58はすべて実際に会議に出たり実際に指導した、ものであってですね、お飾りの役職名だけではないんです。58全部やったんです。会議に出たんです。発言をしたんです。導いたんです。自分も仕事をしたんです。58ですよ。もうそれはですね、もう考えられない超人的な、まあ、活躍であったんです。それはひとえに次の世代のためにという一念あったればこそ、この、聖書に基づいたその、徳太郎いうところのヒューマニズムによる日本が真の意味で再生するために教育に力を入れなければ、その一念が彼を突き動かした。そしてその裁判年にあたっては佐世保市に全ての蔵書を、まあ、寄贈します。その数3300飛んで3冊でさ、この中で3000冊ぐらい今まで本読んだ方どのぐらいいらっしゃいますか。持ってる本だけで3000冊ですからね、読んだ本加えたら何千冊になるかわからないですね。そしてこの北村徳太郎のその学識の深さというのは世界の要人と話しても全く引け取らないということはですね、彼の学歴は関西大学の夜学だけなんです。でも並みいるエリートを十分に使いこなし世界の要人とも対等に話すということはこれだけの読書家だったということですね。その大切な本を全て寄贈します。そして北村徳太郎は自分のために2冊だけ本を残す。皆さん何が分かりますか。1冊は聖書です。もう一つは聖書の仲介書1冊、これだけは私のために残しておいてもいいだろうか。いいどころじゃないですよね。一緒の人と言われるゆえんなんですね。朝起きては聖書を読み、職場に行っては休憩時間に聖書を読み、議員として質問に立つ前に聖書を読み祈り、ことごとに聖書を読み祈る。まさにこれは若き日にヤコブが捧げた祈りに通ずるものがあり、生涯それを彼は全うし続けたわけであります。そして、全てを成し遂げて、外風荘という嬉野の温泉に浸かったその翌日、東京に帰ると言っていたその、徳太郎は娘さんがお父様と言って体を揺さぶったらもう亡くなってた。それは、お風呂に入って温泉に入ってですね、そして髭も剃って髪も整えて全てきれいにした後倒れていた。ああ天国に行く準備を全てきれいに整えて旅立っていた父を見て私は感無量でした、とこういうふうに、 百合子さん著書は述べております。二十歳までは生きられまいと医者から言われた少年が82歳で昇天し、日本にかくも多くのその生きた財産を残すということは、証を残すということは誰が予想し得たことでありましょうか。長男和也さんが言うがごとくに、父の源泉は人間的な力にあったのではありません。父の源泉は人間を超えたもの、すなわち神と聖書の中にあったのであります、と和也さんは父を思う文章の中でそのように述べています。私たちもそうありたいなというふうに思うのです。さて、時間も過ぎている中、私は皆さんに今日北村徳太郎を取り上げた理由を最初お話ししました。それは現日本の政権の中枢を占める人々のがどういう発言をしているのかということを皆さんに知っていただきたいという思いもあったからです。そのゆえにこそ、日本国憲法の全文を先ほど読ませていただいた。今政府の中枢にある人々はどのように言っているのか。安倍晋三首相、日本国憲法の全文には、平和を愛する諸国民の公正と真意に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したと書いてある。つまり自分たちの安全を世界に任せますよと言っている。そして先制と隷従、圧迫と偏見を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会にあって名誉ある地位を占めたいと思うと書いてある。自分たちが先制や隷従、圧迫と偏見をなくそうと考えているわけじゃない。いじましいですね。みっともない憲法ですよ。はっきり言ってそれは日本人が作ったんじゃないんですからね。そんな憲法を持っている以上、外務省も自分たちが発言するのを憲法上義務付けられていないんだから、国際社会に任せるんだから、精神がそうなってしまっているんですね。そこから変えていくということが大切だと私は思う。安倍晋三首相がネット番組で言った言葉です。長野県の駒ヶ根、出身の日本の最高の憲法学者と言われている東大教授で長年勤めた芦部信義教授を知っていますかと国会で問われた時、私は存じ上げておりませんと安倍首相が答えたので、みんなをのけぞったという話があります。他にもいろいろあるんですけれども、菅官房長官、記者会見で自衛隊も軍隊の一つであると公式見解を述べました。集団的自衛権で国民が冷静な議論などできるのかと、そのように発言しました。今度の安保法制が合憲だという学者はたくさんいる。何人いるのか名前挙げてください。3人しか名前挙げることができませんでした。石破茂当時幹事長、自衛隊を国防軍にしよう、出動を拒む兵員はそれは死刑でしょう、反対デモはテロ行為と同じです。細田博之幹事長代行、憲法は法令の一つ、日本国基本法という程度のものだ。麻生太郎副総理、ナチスの手口を学んではどうか。安保法制をめぐって憲法がどうのこうのとわけのわからん話をしている。磯崎や武藤が出現したということについては、言いたいんだったら法案が通ってからにしてくれと言っておいた。永谷現防衛大臣、憲法を法案に適応させるにはどうしたらいいか考えているところでございます。憲法を法案に、安保法案に適応させるためにはどうしたらいいのか今考えているところでございます。高村正彦副総裁、解釈改憲に反対のやつは日本人なら勉強しろ。大抵の憲法学者より私の方が考えてきたという自負はある。磯崎陽介、自民党憲法基礎委員会事務局長、安保担当首相補佐官、立憲主義なんて聞いたことがない。時代が変われば政府解釈も変わる、法的安定性は関係ない。 皆さん、これを北村徳太郎が今生きていて聞いたら何て言うでしょうか。多分神谷が落ちるではないでしょうかね。最後に聖書を皆さんと開きたいんです。マタイの福音書の5章の13節を最後に開いて終わりたいと思います。マタイの福音書の5章の13節ですね。6ページですけども、喜びなさい、あ、失礼しました、これは人節ですね、13節の方です。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれを升の下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。このイエス・キリストの御言葉は、まさに北村徳太郎の生涯を彷彿とさせます。まさに徳太郎は地の塩として、また世の光としてキリスト者であるということを堂々と世間に公言し、自分の思うところを恐れることなく表明した人物であります。その光と地の塩たる働きの影響は今日まで様々な形で残っているのであります。でも私はここでもう一度考えてみたい。イエス・キリストがここで地の塩というふうに言われた意味は一体何だったのだろうかということです。通常仲介書などを見ますと、塩というのは腐敗を止めるというのがありますね。もちろんですから、塩鮭っていうのは海から遠く離れた長野県に鮭を持ってくるときに腐らないように塩に漬けておくわけですよね。漬物も塩によって腐るのを止めることができる。塩は腐敗を止めるっていう、そういう意味合いがあることは疑いのないところです。それは実に不思議な塩の役割です。でもあと2つの点があるんですね。それは、塩というのは大切な大切な調味料だったということです。つまり味付けの材料なんです。塩がなければまずくて食べられないっていうものいっぱいあるでしょ。でも塩を一振りしたらすごく美味しくなるでありませんか。クリスチャンがいることによって、聖書が私たちの人生に関わることによって、人生は味わい深いものになるんです。まさに徳太郎の生涯はそうではありませんか。もう一つの、塩の役割は意外なことに肥料なんです。あんまりたくさんだと枯らしてしまいますが、わずか用いると実は成長を促すんです。たくさん用いると枯れますが、ある程度だと成長を促すんですね。つまり、クリスチャンが声を上げれば伸びる人がいる、また逆にしおれる人がいる。それでいいんだって言うんです。塩たる働きをせよ。徳太郎はまさに塩として人を伸ばし、また人をしおらせてしまったんですね。あのヤクザの親分が旬となってしまったんですね。わあ、素晴らしいなというふうに思います。腐敗を止める、人生に風味を与える、味わい深いものにする、そしてまた人生にかけがえない肥やし、応援となる、その働きをいっぱいに受けた北村徳太郎の生涯から、皆様が何かを感じ取ってくだされば幸いでございます。一言お祈りしております。父なる神様、今日は北村徳太郎というあまり知られることがないクリスチャン政治家を通して、神様がどのように大きなことを成してくださったかということを見させていただきました。神様が用いるのに本当にこのように、虚弱な、そして人生を儚んでいた人物を選ばれて大きく育てて用いてくださった、そのありさまを見てまいりますときに、 神様が本当に一人一人をどれほど慈しみまた立てようとなさっているかということを心深く覚えるものであります。その堂々たる生涯、本当に羨ましいものでございます。しかし同じ御言葉を私たちは共に味わい、また同じ神様を主と仰いでおります。その大切な真理を教えていただいた私たちお互い一人一人として、この勇気徳太郎に大きく劣るものがあることを思いますけれども、今この私たちが置かれている時代環境、それぞれの立場の中にあって、どうか地の塩世の光とたる私たちとして、主がどうか私たちを整え、力を与え、勇気を与え、お持ちくださることをお願いいたします。今日このようにして皆様と共に一人のクリスチャンの生涯をつまびらかに学ぶことができた特権を感謝いたします。今日はさまざまな理由で来ることができなかった方々も大勢おられますけれども、どうぞそれぞれのところにありまして、神様の御守りの御手がありますように、また次回は許されて、また共に学ぶことができるように、集うことができるように、お導きのほどお願いいたします。この後の交わり、そして豊かな昼食を感謝し、今日の習慣も守ってくださったことを感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。